大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。いやいや、この 4,5 日、朝は随分冷え込む日が多くなりましたよね。本当に布団から出るのが嫌って感覚を実感しています。そんな中、連日暑いのはプロ野球の日本シリーズですよね。この一週間、私夕方6時頃からはテレビの中継をずっと見ているんですけどね。どうもうちの神さんの機嫌が悪いんですよね。夏の甲子園、高校野球なんかは結構熱を入れて見ているくせに、しかもヤクルトの村上選手がペナントレースの最後で56号のホームラン記録を作った試合なんか一緒に見てて喜んでたんですよ。リアルタイムで見ててよかったねなんて言ってたんですけどね。日本シリーズになった途端、機嫌が悪くなりましてね。まあこれは本人に直接確認したわけじゃなくて、私の勝手な想像なんですけどね。日本シリーズのゲームっていうのは、ピッチャーの交代とか、リードした後の守備固めとかね、プレー以外に結構時間をかけて両チーム検討したりしてるでしょ。ですから、試合の時間がかかるんですよね。この間の引き分けのゲームなんか、5時間超えてましたもんね。で、うちの神さんは夜9時過ぎるともうお風呂に入って寝る準備に入るもんですから、もちろん私テレビの音のボリュームは最小限に小さくして聞いているんですけども、寝る前に本を読むのに気が散るらしいんですよね。それが1週間も続くと思うと気分がドヨーンと落ち込むんじゃないか、そういう推察なんですけどね。なんで男の人はプロ野球をそんなに力入れて見るのかって、普段野球が好きではない奥様方、この私の推察はいかがでしょうか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。毎年ではないんですけども、2年に1回ぐらい秋には必ずかけてますね。森高千里さん、93年の曲です。風に吹かれて。森高千里さんは CD が30万枚以上売れた曲が7つあるんですけども、そのうちの1つ、93年に38万枚売れていて、オリコンのチャートも1位になっています。今週の1曲目、風に吹かれてでした。
蔵出しコレクション。
この10月に始まった NHK の朝ドラは舞い上がれで、東大阪を舞台にしているんですけどね。ヒロインの岩倉舞が今週から大学生になりまして、福原遥さんになりましたね。設定は2004年だそうですけども、私ね、見ていてとっても気になる存在がいましてね。それはネジの製造会社をやっている舞の実家の近所のお好み焼き屋の旦那、山口智光さん。そう、ぐっさんですよ。この5、6年テレビドラマに出ている彼を見ていなかったもんですからね、久しぶりだなぁと感じたんですが、しかも彼は1970年代の終わりから80年代にかけて強かった頃の近鉄バファローズのユニフォームを着ていましてね、あのユニフォームがね、とっても懐かしいんです。鈴木啓司さんなんかがエースをやっていた頃ですもんね。それからお店に吊るしてある2004年の頃、近鉄バファローズというチームが消滅する直前なんですけども、岩隈投手なんかが着ていた新しいユニフォームもお好み焼きをじゅうじゅう焼いてる横に吊るしてあるんですけどね。あれ、油だらけにならないんでしょうか。そんな心配もしています。ドラマにも近々近鉄がなくなってしまうんやでなんていう話が出てきそうな気がするんですけども。さて、山口智光さんですが、1969年昭和44年の3月、大阪四条縄手市の生まれですから今年53歳。私が初めてドラマで彼を見たのはちょうど20年前ですね。2002年の木更津キャッツアイでした。モノマネがうまいヤクザの若頭山口の役がとっても面白かったんですけども、私お笑い芸人はあんまり詳しくないもんですからね、それまで知らなくて、どんどこどんというコンビの片割れでぐっさんだけが売れていたってことは後で知りました。彼はもともとミュージシャン志向で、高校を卒業した後一度大型家電チェーンに2年半勤めて、それでも音楽をやりたいからと会社を辞めたそうですからね。ギターを弾きながらのモノマネなんてのはお手の物なんですね。特に2000年からフジテレビで放送されていたワンナイロックンロールというバラエティ番組では、メインがどんどこどんと雨上がり決死隊、ガレッジセールといったメンバーが出ていまして、
どんどこどんのぐっさんと雨上がり消し隊の宮迫博之が音楽ユニットを組んで CD まで出していたんですよ。そのユニットの名前がクズ。これ当時人気急上昇中だったゆずをひねったパロディ的な名前だったんですね。シングルは5枚、アルバムは1枚出しています。ゲストミュージシャンとしては宇多田ヒカル、渡辺美里、西城秀樹に大友康平と、そうそうたるメンバーがいろんな曲に参加しているんですけども、タイトルはクズアルバムって言うんですけども、今日はそこから1曲聴いてくださいね。ゲストには佐野元春さんを迎えて、ぐっさんは本人を前にして佐野偽春と名乗ってモノマネをしているところから始まります。その後佐野さんはコーラスにも加わっているんですよ。ではクズの曲、虹がかかってた。作詞作曲はぐっさん本人がやっていますね。曲自体は結構かっこいいですよね。今週の蔵出しは NHK の朝ドラでは今お好み焼きを焼いていますけども、山口智光さん、この時代がタレントとしてミュージシャンとして一番脂が乗っていた頃でしょうかね。2003年佐野元春さんが参加したクズの曲、虹がかかってたでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は1995年のスタジオジブリのアニメ作品耳を澄ませばの10年後を描く松坂桃李、清野菜名が主役の実写版耳を澄ませばです。先週のタイムスリップムービー室のコーナーでその95年公開のアニメの方をおさらいをしたんですけども、こちらの実写版でもヒロインの月島雫とその恋人天沢聖司が中学3年の時どんな形で出会ってどんな付き合い方をしていたかが改めて描かれていますからね。アニメ版の方を見ていない人でもストーリーはわかると思います。ただそれでも一つだけアニメ版のラストのところと設定が変わっているんですけどね。それは聖司がイタリアに行ってバイオリンやチェロを作る職人になるのが夢と言っていたんですが、今回の実写版ではチェリスト、チェロの演奏家になるために留学したっていう話になっています。中学3年15歳の時の約束を胸にイタリアと日本超遠距離恋愛を続けていた2人。雫は子供向けの児童書などを出している小さな出版社に勤めながら自分の書いた作品を文芸誌のコンテストなどに応募し続けていたんですが、いつも落選ばかり。しかも本業の出版社の編集の仕事もうまくいかないことが多いし、仲の良かった友達は結婚が決まって、25歳という年を考えるといつまでも夢を追い続けていていいのか、そんな気持ちも湧き上がってきています。でもイタリアで聖司君だって頑張っているんだと思うことが心の支えになっていました。一方の聖司はチェロのプレイヤーとしてある程度のレベルの仕事はしていたんですけども、正確さばかりを追い求めて音楽を心から楽しめていないと自分に苛立つ日もあります。そんな時はそれぞれが出会った頃のピュアだった自分たちのことを思い出していました。ある日仕事で大きな失敗をしてしまった雫は意を決してイタリアまで聖司に会いに行くんですが、さて二人にはどんな結末が待っているでしょうか。そんなストーリーなんですけどもね、雫と聖司が中学3年の年っていうのが1987年という設定になっているんで、会話にも漫画のタッチのことが出てきたり、10年後の1997年にはディカプリオのタイタニックの話が登場したりと、その時代感がよくわかるように作られています。主役の二人はとっても熱演していまして、それぞれの気持ちがしっかり表現されていますしね。中学時代の思い出のシーンというのも自分にもそんな時代があったんだよな、なんとも甘酸っぱい気分を思い出させてくれました。そしてラストは爽やかに、またちょっとうるっとくるような、なかなかよくできた青春ファンタジーだと思いますよ。共演は他に田中圭、山田裕貴、それに大ベテランの近藤正臣、そして猫の人形バロンもちゃんと出てきます。そうそう、それから先週ちょっと触れましたけども、アニメ版の方はカントリーロードがいろんなところで使われた音楽だったんですけども、今回はその役割を果たしているのが翼をくださいなんですね。いい曲っていうのは何年経ってもいろんなところで使われるもんです。今週ご紹介したのは清野菜名、松坂桃李のダブル主演、実写版の耳を澄ませばでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。この秋1階の売店がリニューアルして、長野県内の映画館では初めてドリンクバーを導入したんですよ。 400円で各種ドリンクがおかわり自由です。またイギリス発祥の世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランドコスタコーヒーの入れたてのコーヒーがこちらも長野県初上陸。だんだん寒くなってきたこの季節、コスタコーヒーを代表する人気メニューフラットホワイトがおすすめですよ。濃厚なエスプレッソにきめ細かく泡立てたミルクを丁寧に注いだコーヒーの素晴らしいコクとミルクの甘みが絶妙なバランスで楽しめます。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯をぜひこの機会にどうぞ。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
このところ私毎週必ず見ているテレビ番組の一つが NHK で月曜日の夜10時からやっている映像の世紀バタフライエフェクトなんですけどね。かつて BS で放送していた20世紀の世界中のいろんな映像を集めたドキュメンタリーを一つのテーマの当事者のこちら側とあちら側、二つのサイドからの映像を対比して見せてくれるっていう作り方なんですけどもね。特に2ヶ月ほど前に見たドイツのヒットラーと喜劇王チャップリンを取り上げた回はほんと秀逸でした。ちょうど日本では8月15日の終戦敗戦の日に近い頃に見たっていうのもありましたけども、今も収束のめどがつきそうにないロシアのウクライナ侵攻という現実が続いていた中で、プーチンのやっていることがヒットラーのナチスドイツと重なって意義のある番組だったと思います。私もそれを見て初めて知ったんですけどもね、チャップリンとヒットラーというのは生まれた日も近い同い年なんですね。チャールズ・チャップリンは1889年の4月16日、イギリスのロンドン生まれ。一方の後にナチスドイツの総統になるアドルフ・ヒットラーは同じ年の4日後4月20日にオーストリアで生まれています。ロンドンの小劇場の舞台でパントマイムから身を起こしたチャップリンが20代半ばにアメリカで巡業していたところで映画の世界のスタッフからスカウトされているんですね。その後1920年代からアメリカでサイレントの映画キッドや黄金鏡時代、街の日、モダンタイムズなどを作って社会風刺などを取り入れた作品は世界中で人気を呼びました。今 BGM で流れているのはモダンタイムズの中の曲、後にいろんなアーティストがカバーしているスマイルという曲ですけどね。そして1940年、日本でいうと昭和15年ですけども、チャップリンの作品としては初めて映像と音声をシンクロさせたトーキーの作品、独裁者を発表します。ヒットラーのナチスドイツが近隣諸国へ軍事侵攻をしたり、ファシズムが表沙汰になる中で、まだこの年アメリカはヨーロッパ戦線にも加わっていなかったんで平和だったんですが、あえてそこにナチスドイツへの強烈な批判をぶつけたんです。トルメニアという架空の国で一階の床屋の親父だった男がトルメニアの独裁者ヒンケルとウリ二つだったことから起きる悲劇と喜劇。ラストはその名もなき床屋のおじさんがヒンケルになったふりをしてラジオのマイクに向けて大演説をしましてね、自由の素晴らしさを訴えかけるという作品だったんですけども、そういう題材を即作品にしてしまうチャップリンという人のセンス、改めて大したものだったと感心しますね。もちろん日独伊三国軍事同盟を結んでいた日本では昭和15年には公開されていません。日本人が初めてこの作品を目にしたのは終戦から15年後の1960年だったんですけども、興行収入は1億7000万円に届くほどのヒット作になったんだそうです。今週のタイムスリップムービーヒッツはフィルムシンフォニックオーケストラのインストゥルメンタルでどうぞ。チャップリンの独裁者。世界中あちこちきな臭くなってるな、そんな気がしますけどもね。こんな時こそ改めてもう一度見てみたい。今週のタイムスリップムービーヒッツはチャップリンの独裁者のテーマ曲でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。以前一押しシアターのコーナーで紹介された百花見てきました。 岡谷の映画館で開催されたティーチイン上映会に行って、鑑賞の後に川村元気監督と脚本家の平瀬健太郎さんからのお話が聞けました。あ、そうだったんですか。そういうイベントがあったんですね。タイトルの百花百の花の意味も解説してくれて、撮影の裏話や秘話が聞けたことで作り手の視点から作品を垣間見た気がします。そこで大岩さんや FM 善光寺グラシネの企画の方に提案です。大岩さん解説の映画会の開催なんてどうでしょうか。大岩さんセレクトの一本で映画やその時代背景を知りつつ、いつもと違う視点から鑑賞できる機会になるはず、ご一行くださいと。そう、以前といってももうだいぶ前なんですけども、映画コメンテーターで午前10時の映画祭の選者にもなっている襟川クロさんをお迎えして、ジョニー・デップ主演のシザーハンズをね、お話聞いたりなんて私が司会でやったことがあるんですけどもね。そうは言っても私シザーハンズを作ったわけではないし、僕が一本選んで時代背景がどうの喋れるのは、そうだな、昭和40年代のゴジラ映画のシリーズとかね。また午前10時の映画祭のラインナップ改めて確認して、そんなことができそうであれば相談を持ちかけてみたいと思います。アルプス車窓さん、最後に11月の土曜日は出勤や所用で長野に3回行く予定です。オンタイムのエアチェックで曲も含めて楽しませてもらいますといただきましたね。中心地方から通っていらっしゃるから、土曜日長野に来てないとオンエアで聞けませんからね。またご感想などもよろしく。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週22日の土曜日は長野電鉄の100周年記念で、どこまで乗っても1回100円というイベントが開かれていたので、かみさんと2人で参加してきました。長野電鉄は100周年なんですか。列車の中といえば思った通り都心並みの大混雑。コロナの感染は大丈夫だったでしょうか。ちょっと心配になったんじゃないですかね。コアな鉄道マニアでなくてもそういうイベントがあればね、行ってみようかって思う人多いんでしょうね。私たちの目的地は普段はあまり行く機会のない信州中野駅。近いようでなかなか行かないもんですよね。ご近所でも昔ながらの路地や道筋が残っていて、猫道好きには楽しいひととき。おそばにカフェ秋のバラ園と楽しんできました。ああ、バラは秋にも作品種ありますもんね。帰りは小布施で途中下車。こちらも普段は入ることのない有名な栗菓子のお店を覗きながら散策を楽しんできました。全行程で途中下車が3回。こんなに楽しませてもらって1人400円安いですよね。そうそう、うちに到着した時には万歩計は2万歩を超えていたそうです。ってことは万歩計をつけていたのは奥様ってことですね。2日後ぐらいに太ももやふくらはぎ筋肉痛じゃなかったですか。そして今週のさ、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は坂井正明さんの3曲ですけどもね。私たちが子供の頃は親しみを込めてマチャーキと呼んでいましたが、はいはい、今ではすっかり大御所になられて、マチャーキと呼ぶのは健直子さんくらいになっちゃいましたね。まあ同じ事務所田辺エージェンシーの先輩後輩ですし、カックラキン大放送も一緒に出ていましたよね。テレビでの2人のやりとりが面白くて、子供心にこの2人は結婚するものだと思っていたのは私だけでしょうか。曲の方は今でも歌い継がれる名曲2曲以外の3曲目を楽しみにしていますと。これがね、ちょっとレアなものを手に入れましたんで、お楽しみにっていうことで。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。それから来週なんですけども、一つお願いです。私事で大変申し訳ないんですが、11月3日の文化の日木曜日に、私の弟の息子、すなわち甥っ子がね、結婚披露宴をやるんですよ。東京で。親族としては行かないわけにはいかないし、これ以上コロナが東京で増えないことを祈りつつ、そんなわけでいつものように水曜日に映画を見て、こうやって喋ったのを木曜日に編集して、という作業の流れを1日前倒しでやんなきゃいけないもんですから、来週の番組宛てのメッセージやリクエストは火曜日の午前10時までに送っていただくってことでお願いできませんでしょうか。ご協力のほどよろしくお願いします。 この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、おなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切った正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週メッセージを入れてくださったのはお二人。まずはモナママさんです。先週末そろそろ新そばの時期かなと思って戸隠にお蕎麦を食べに行ってきました。今あちこちのお店で新そばっていう張り紙のあるところもありますからね。皆さん全国旅行割で来ているんでしょうかね。すごく混んでいて県外者ばっかりでした1時間半待ってようやく食べることができましたが、新そばなのかどうかは分かりませんでした。新そばっていう看板は出ていなかったです。戸隠には私も何度も行ったことあってあちこちで食べましたけどもね、真夏に行ってもね、美味しいところは美味しいですし、混んでるところはいつでも混んでますから、そうだな、11月の後半ぐらいですかね、もし平日に空いてる時間があったらってことで新そばチャレンジしてみてはいかがでしょうかね。そしてもう一枚、くまチーズさんのメッセージです。土曜エンタメを聞き始めて 3,4 年になりますかね。前回初めて聞きそびれてしまいました。あらま。そこでなんとなく月曜日の夕方、グランドシネマズのホームページのバックナンバーのところをチェックしたところ、たった2日しか経っていないにもかかわらずもうアップされていました。お、そうでしたか。スタッフ頑張りましたね。早い対応に感謝感謝です。ありがとうございました。実は先週の土曜日は運よく小平奈緒選手のレースを見に行くことができたんです。お、Mウェーブの引退のレースですよね。1位が小平選手、2位は高木美帆選手と最高の結果に感激でした。フィクションで書いてもあんな劇的なことは起こらないだろうというストーリーでしたよね。これからは小平さんとして改めて応援していきます。この冬のスケートのテレビ中継なんかには解説者として出るんでしょうかね。ところで明日は J2 昇格の期待がまだ残る山形、来年こそはと悔しい思いのパルセーロとの試合ですね。ピースマークさんはやっぱり…ですよね。そりゃ命をかけてパルセーロを応援するでしょう。新州ダービーですからね。でもすみません。私は明日に限って山川を応援しちゃいます。もちろんピースマークさんからも力のこもったメッセージが届いていますんで、それはエンディングのお楽しみということでね。その前に昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の前の1曲、今週もまだ洋楽が1曲もかかっていないので、なんとなく秋に似合いそうなバングルズのエターナルフレイムってのが現代ですから、永遠の愛の炎と訳せばいいんですけどもね。日本語のタイトルはこれです。胸いっぱいの愛。1989年のバングルズのヒット曲、胸いっぱいの愛、エターナルフレイムでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は11巡目のサです。これまでサは斉藤由紀、佐野元春、沢田研二、桜田淳子、西城秀樹に榊原郁恵、その後は沢田翔子、サザンオールスターズ、佐田雅史、そして前回10巡目はアニメソング佐々木勲さんの3曲とずーっと3曲ずつかけてきましてね。今回は坂井正明さんの3曲いきましょう。1960年代の後半はご存知、グループサウンズザ・スパイダースのボーカルとして、その後70年にスパイダースが解散した後すぐからはコメディアンや俳優、そしてテレビ番組の司会者としても大人気でしたね。私は中学生だったんですけども、当時マチャーキは一番の人気者だったんじゃないかな。とにかく何やっても面白かったっていう記憶がありますね。坂井正明さん、1946年昭和21年の6月、喜劇俳優で名脇役だった坂井俊二さんの次男として東京の世田谷区に生まれます。今76歳。5歳の頃から父親に連れられて映画の撮影所に出入りしたのをきっかけにしまして、子役としてデビューしています。中学生時代には学園ものの映画なんかにも出演していたんですが、それを見て才能を感じたという田辺翔地さん、スパイダースのリーダーで今の田辺エージェンシーの社長さんですけども、ちなみに小林麻美さんの旦那様ですね、彼が父親の俊二さんを説得してザ・スパイダースへの参加を認められたのが町明が16歳の時でした。スパイダースの主だったヒット曲、夕日が泣いているとか、 あの時君は若かったなどなど、ほとんどのボーカルを井上順さんと共に担当しています。そしてスパイダース解散前の1970年、昭和45年から当時大人気のテレビドラマ TBS の時間ですよに出演したり、日本テレビの紅白歌のベスト10の白組キャプテンの司会を務めたりと、タレントとして大活躍する時代が始まっていました。この年70年でスパイダースは正式に解散して、歌手としては翌年71年にソロとして初めて出したこの曲がレコードセールス53万枚の大ヒットになります。インデックス今週の坂井正明さんの1曲目はこのイントロ、お分かりですね。さらば恋人。作詞はフォーククルセダーズのメンバーだった北山治。作曲はこの年、尾崎清彦のまた会う日までを書いていた堤恭平というコンビ。坂井正明さんの1曲目は、さらば恋人でした。ただし、オリコンのチャートでは、小柳ルミ子のデビュー曲、私の城下町を抜けずに、2位が最高だったんですね。そして、この年の大晦日の NHK の紅白歌合戦には、スパイダース時代には出ていませんでしたからね、初出場を果たしています。その後もシリーズとして続いたドラマ時間ですよでは、共演した天地真理と銭湯の2階の物干し場でデュエットしていた涙から明日へが31万枚のヒットを記録したり、バラエティ番組でははっちゃきまちゃあきとか、研ナオコさんと共演したってさっきも話題になりましたカックラキン大放送でも人気を集めています。そんな坂井正明さんの2曲目は1973年昭和48年のヒット曲、時間ですよの挿入歌として使われました。その後いろんな歌手がカバーしていますね。街の明かり。作詞阿久悠、作曲は浜圭介。レコードセールスは17万枚という記録が残っています。インデックス坂井正明さんの2曲目は街の明かりでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は坂井正明さんの3曲をお送りしています。その後再び注目されたのは1978年昭和53年に始まったドラマの最有機の孫悟空役です。オープニングもエンディングもテーマ曲は五代後のヒット曲としておなじみですけどね、日曜日の夜8時からという NHK の大河ドラマの裏番組ながら平均視聴率は 20% という人気を誇っていました。90年代に入ってからも料理番組の厨房ですよとか、生活情報番組の発掘あるある大辞典の司会も好評でしたけどね。そんな風に21世紀に入ってからもテレビの人気者だった坂井さん、最後の曲は何にしようかといろいろ考えたり探したりしたんですけども、これにしました。オリジナルは1974年昭和49年に NHK のみんなの歌で放送されたんですけども、当時は音声がステレオではなくてモノラルだったためか、その後も CD 化されることがなかった北風小僧のカンタロウ、ありましたよね。私この曲はマチャーキバージョンでしか知らないんですけどね。北島三郎さんも歌ってるようですが、それが2008年に時の忘れ物っていうセルフカバーアルバムで初めて CD 化されたのがあったんです。年を取ってから少し声を壊していますけども、坂井正明さんバージョンとして唯一の音源ですから、その再録音版を聞いてください。北風小僧のカンタロウ。今週のインデックス坂井正明さんの最後の曲は北風小僧のカンタロウでした。歌手としては2011年にクレイジーケンバンドの横山健さん作詞作曲の CD を出したのが最後になっていますけどもね。70代の後半に入ってもますます元気。今週のインデックスは坂井正明さんの3曲をお送りしました。ということで来週は詩に行きます。詩はこれまで CCB、 少年隊、シモンズに翔の真世、島倉千代子、ジューシーフルーツ、渋垣隊、椎名恵美とやってきまして、9巡目は3組3曲シモン雅人、将軍、そしてシュガーなんてところ行ったんですけども、前回10巡目はちょっと地味ながら白井孝子さんの3曲をお送りしたんですけども、あと詩も残りが少なくなってきましてね、来週はね、なぜか私ベスト版の CD を持っているジュディ・オングさんなんていかがでしょうか。レコード大賞を取ってとっても有名、あの曲はもちろんですけどね、あと2曲これはいけるぞってのがありましたんで、来週のインデックスはジュディ・オングさんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。 エンディングの時間になりました。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。プロ野球日本シリーズ盛り上がってますね。放送の土曜日までに5戦が終わっていますが、果たして結果は…一つ引き分けが入りましたから8戦まで行ってほしいですね。この週末久しぶりに野球を見てしまいそうです。オープニングでもちょっとお話ししましたけども、それが録音番組の辛いとこでしてね。そうそう、サザエ様のロボコン出場は決まったのかな、気になりますね。ちゃんと来てますよ今週も。ラジオネームサザエ様、年齢14歳ね。先週に続いてのロボコン話です。10月22日までにロボットを作ることはできず、え、出場不可能かとなりそうだったんですが、実は今年の産業フェアはプレゼンだったとか。まああんまり詳しい事情はよくわかりませんけどね。本大会は千曲市で11月の5日の土曜日に行われます。それまでには作り上げたいです。サザエ様、もうみんな今ね、次のステップを期待してますからね。やっぱりダメでしたってわけにいかないから、根性で間に合わせてください。結果どうだったかも教えてね。で、最後は長野市のピースマークさん、パルセイロサポーターとしての決意のほどを書いてくれましたけどね。明日は信州ダービー宿命の対決なので、ゲームを満喫というよりも勝つことだけに行く戦です。我々にとっての信州ダービーは絶対勝たねばならぬ試合なんです。プラチナチケットとなった我々のアウェー席を、ああやっぱりそうなんだ、アルビンとはいえね、アウェーのサポーター用はどうしたって少ないでしょうからね、なんとかゲットできたのでよかったじゃないですか。行けずに悔しい思いをしているパルセイロサポーターの思いを背負って、必ずパルセイロを勝たせてきます。大多数の緑色のため息の中、長野の勝ち時をアルビンの空に響かせてみせます。最後はなんか詩的な表現ですね。まあ勝っても負けても信州ダービーアルウィンはどうだった、そんな様子もね、ぜひ教えてください。来週、そして皆さん、来週のメッセージは火曜日の10時までということで、プライベートな事情で大変申し訳ないんですけども、よろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。